こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しております三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話はいつものように三田警察署の柳田副署長です。お待たせいたしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いいたします。
さあでは早速ですけども、この1週間どんな三田の動きがあったんでしょうか。ご紹介ください。
はい、まず一つ目はですね、はい、SNS 型の投資詐欺被害の発生ということで、
はい、被害ということでは、そうですか、ご紹介ください。
これ動画の配信アプリの、YouTube に、ね、表示されたなんか株に関する広告をですね、クリックしたところですね、その後男から連絡があって、でその男に勧められた投資診断の今度 LINE グループにですね、誘われて参加していたところですね、この割安株というのがあるので購入しませんかみたいな形で持ちかけられて、その割安株を購入するためには、専用のアプリをインストールしてもらわないといけないのでということで、そのアプリをインストールした上で、で割安株購入のために、相手が指定する口座に、お金を7回渡って振り込んだんですけど、それ合計1480万円。
すごい額ですね。
振り込んだんですけれども、結局出金ができずにですね、被害に気づいたというものでした。
そうなんですか。
これですね、確かにね、投資される方とかも今結構多いと思うんですけども、
そうですね、
結構 LINE に誘われた上で専用のアプリを入れないといけないみたいな、
そういうお話でしたね、今ね、
結局専用のアプリってその本当にそのお金が反映されてるかどうかも分かりませんし、やっぱできるだけ名の通った大手をですね、してもらって、うまい話っていうのは大体裏があるんだということで、気をつけてもらってですね、お金振り込む前にちょっとインターネットでちょっとその、アプリの名前を検索するとかですね、
そうですね、
ちょっと慎重になっていただきたいなと思います、
例えばその振り込む前にアプリの名前を警察などにご相談することもできるんですか。
そうですね、多分その時点で警察に止められると思いますね。
ああそうですね、はい、
やめた方がいいよとかですね、警察で把握しているようなそういう投資の詐欺とかであればすぐ分かると思いますので、
そうですね、7回というのはとっても残念な話ですね。
そうですね、かなりのお金ですからね、皆様気をつけてください。
はい、わかりました、
で次はですね、これもまた被害なんですけれども、特殊詐欺の架空請求の被害ということで、これはですね、被害者の携帯電話に10億円当選おめでとうございますみたいな連絡がありましてですね、当選した10億円を受け取るためにはアプリをダウンロードする必要がありますと、これはアプリをダウンロードするのに、ポイントが必要で、5万円分のポイントが必要なんで、まず5万円分のポイント分のお金を送ってくださいみたいな形で、電子マネーですね、コンビニで売ってるの電子マネーのを5万円分買って、その裏のその番号をですね、ホームページになんか入力をして支払った後ですね、今度ダウンロードするのに、今度インストールするのにですね、10万円分いりますということで、
次々と、
で10万円分の電子マネーをまた購入して番号を入力したところですね、エラーが発生しましたと、こうエラー解除するのに15万円分のポイントが必要ですと
、
いうので15万円分をまた払い、払ったのにエラーが解除されずまた15万円払い、ということで、この時点で合計45万円を
こちらも大きいですね、
の分のポイントのあれをですね、入力してるんですけれども、その後またエラーが解除されないということでコンビニにそのカードを買いに行ったらですね、コンビニの店員さんが高額の電子マネーの購入者ということで、警察に通報していただいてですね、そこで詐欺被害が発覚したということで、この三田市内のコンビニさんにはですね、警察の方からあんまり高額の電子マネー買いに来た人がいたら、できるだけ連絡してくださいねと、警察にと
連携が取れてるんですね。
そうですね、なかなか店員さんによっては、アルバイトの方とかなんかで止めてくれない方もいらっしゃいますけど、結構な確率で、通報はしていただいてます。
ありがたいですね、
はい、 半分以上は本当になんかゲームの課金であったりとかですね、
はいはい、
そんなんでちょっと購入される方に迷惑かけることもあるんですけれども、まあ、こうやって途中で詐欺の被害者が発見できると思えばですね、
そうですね、
まあ、仮にでコンビニで電子マネー買おうとして警察呼ばれてもですね、
はいはい、
まあ、ちょっと警察に協力をしていただきたいなと。
そうですね、本当そうですね、
はい、思います。
でもこのご本人はまだそう通報されたから止まったけれどもまだ気づいてらっしゃらなかったという状態なんですね。
これが45万円が60万円になるところ、
ね、可能性あったわけですよね、はい、ずるずるとね、
まあ、どうしても目の前の10億円というのが見られてですね、まあ、なかなか10億円いきなり当たることはないんですね、
本当そうですね、まあ、私もこの間携帯電話の方にのプラスのついた電話番号から着信があったのでもう取らずにおりましたけれども、とにかくプラスのついた電話番号は知り合いがいない限りはもう出ないに越したことがないですね。
そうですね、
はい、
ね、まあ、よっぽどの用事があれば留守番電話があれば留守番電話に入れてくれるでしょう
ね。入れますからね。
まあ、今なかなか電話で直接連絡を取ってくる方も少ないですしね。
あ、そうですか、
はい、どうしても LINE とかそういう、まあ、SNS でつながってる方が多いので。
そうなんですね、
はい、まあ、気をつけていただきたいと思います。
はい、わかりました。はい、
でまあ、これ被害3連チャンになるんですけれども、
ね、もう一つありますか。
はい、置き引き被害が発生しておりまして、
置き引き、はい、
これは8月1日にですね、まあ、三田市内のパチンコ屋さんで、
はい、
まあ、パチンコ台に携帯を置いて、まあ、パチンコ遊戯してた方がですね、
はい、
台を移って別のパチンコ台で、まあ、遊戯してたところですね、あ、はい、まあ、携帯を置き忘れたことに気づいて取り戻ったんですけど携帯がなくなってしまってたと。まあ、パチンコ屋さんは結構物良くなくなるんですよね、忘れ物するとですね。ということで、まあ、パチンコ屋さんが悪いわけではありませんけれども、まあ、携帯電話でついその辺にピッと置きがちなんですけれど、
そうですね、
まあ、台を移動するだけじゃなく、まあ、ね、電車に乗って降りるときとか、まあ、そういうちょっとね移動するときはちょっと一歩手前で周り見ていただいてですね、忘れ物がないか確認をしていただけたらなと思います。
できたら指差し確認ぐらいチェックチェックぐらいで、
していただけると、多分落とし物も減りますし、
本当ですね、はい、とにかく暑いですのでね、思考がストップしがちですけれども、
はい、
ぜひ落とし物を忘れ物をしないように私も心がけたいと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、まずは今度じゃあ1週間振り返ってご紹介、なかなかちょっと被害の大きいものを今日はご紹介いただきましたけれども、 その他の話題はいかがでしょうか。
はい、今日はですね、ちょっと熱中症についてということで、まあ、私お医者さんじゃないんでですね、医学的な専門的なことはわからないんですけれども、はい、まあ、一般的なお話をさせていただけたらなと思います。
はい、じゃあ注意点などご紹介いただけるんですね。お願いいたします。
は
い
は
い、
この熱中症って言われるこの熱中症はですね、
はい、
まあ、高温多湿な環境に、まあ、長時間いることで、はい、この体温の調節機能がまあ、うまく働かなくなって、体内になんか熱がこもった状態のことを言うそうです。
はい、
でも軽症の場合はですね、まあ、大量に汗をかいたりとか、はい、あと脱水症状、であとめまい、立ちくらみ、
はい、
あと小村帰りなんかの症状が見られるんですけれども、まあ、中等症ちょっとひどくなるとですね、まあ、頭痛とか嘔吐、
はい、
でまあ、倦怠感ですね、と脱力感なんかの症状が見られるようになります。はい、まあ、これぐらいでもですね、もうだいぶちょっと中等症になったらだいぶ気をつけていただいてですね、ケアはしていただきたいんですけれども、これがまあ重症になるとですね、まあ、高体温で体温がすごく高くなったり、まあ、意識障害が起こったり、であと痙攣発作とかですね、あと腎機能障害とかそういう重度な症状も見られまして、こうなってくると対応を誤ればですね、もう重篤な後遺症が残ったりする、今命に関わる病気です。
でもやっぱりベースとしたら自分で防ぐことができるタイプの、まあ、病気といいますか症状ですよね、熱中症というのはね、
自分で気づける症状ですね。
そうですよね。
で、まあ、この熱中症をまあ予防するにはですね、
はい、
まあ、適度に汗をかく習慣というのを身につけて、まあ、暑さに慣れていただくと、
はい、
まあ、いうことが一つと、あとまあ冷房などを利用して、まあ、睡眠環境を快適にしてですね、まあ、質のいい睡眠をとると、
はい、
で、まあ、とこまめな水分とか塩分の補給摂取ですね、であと食事を抜かずにバランスの良い食生活を心がけるというような日頃からの備えがまあ大切となっています。
はい、以前も伺ったら結構食事から取る水分ってバカにならない、きちんと食べてると大丈夫ですって聞きましたので、まずはそこですね。
そうですね、
はい、
ね、この周囲でまあ熱中症とかですね、またまあその疑いがある症状の方がいた場合はですね、まあ、まずできるだけまあ早く風通しの良い日陰や冷房が効いている室内にまあ避難させていただくのと、まあ、あの脱がせれるんであれば衣服とかですね、脱がしてあの体からの熱の放射をちょっと助けてあげると。で、あと首とか脇の下とかですね、あと鼠径部ってあの足の付け根の辺ですね、にあのアイスパックを当てて、まあ、そのあたりというのは皮膚の直下にまあ太い血管が流れてますので、そこを冷やして体の冷却をできるだけ早く行うと。で、まあ、意識があって、まあ、吐き気嘔吐がなければですね、まあ、軽症の場合ですね、この場合はまあの経口補水液とかですね、あのスポーツ飲料などで水分塩分を補給させるということが大事です。で、これ経口補水液が一番いいらしいんですけれども、まあ、ない場合はスポーツ飲料プラス、あの塩分タブレットみたいなの、
今結構ありますね。
そうですね、塩分チャージみたいなやつありますね、あれとスポーツ飲料一緒に飲んでいただくと、まあ、経口補水液と同じような感じになるということですんで、まあ、経口補水液っていきなり持ってる人はなかなかいないんでですね、
そうですね、
塩分チャージというかとスポーツ飲料で補っていただければなと思います。で、まあ、水分補給ができなかったり症状が改善見られない場合はですね、で、まあ、あと全身に痙攣があるとか、そういう時はもう迷わず110番、全身に119番ですね、していただきたいなと。素早い対応がまあ重症化を防ぎます。で、警察でもですね、やっぱりいろいろこの時期昼の取り扱いとやっぱすぐ熱中症を疑うんですね、あの暑い中で、まあ、例えば道に迷っている高齢者の方とかですね、やっぱ熱中症の症状があるかないか、まあ、私らもあの医学のプロではありませんので、もうちょっと迷えばすぐ119番現場から呼んで対応してもらったりとかですね、そんなもしておりますんで。
そうですか。
まあ、なんとか、まあ、熱中症っていうのは最初の措置が肝心ですんで、
そうですね、
皆様気をつけてください。
はい、わかりました、ありがとうございました。では、最後に一言ご紹介ください。
はい、まあ、先週に比べると少し暑さが和らいだような気もするんですけれども、まあ、まだまだ暑い日は続きます。で、まあ、外出や野外での作業をする際は、まあ、しっかりと暑熱対策ですね、を行うとともに、まあ、無理することなく体調が悪いと思ったら休憩を取ったり作業をやめるなど体調管理に努めてください、で、また室内でも熱中症になりますので、まあ、エアコンを使用するなど自己管理をお願いいたします。まあ、頑張って一緒に暑い夏を乗り切りましょう。
そうですね、はい、自分で防げる病気の一つだと思いますから心がけたいと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。